シネマアイラジオ、目の付けどころがシネマでしょ。最初は目の付けどころがシネマでしょ、はい、映像業界の様々なシーンで活躍されているという方のお話を聞いてみたいというコーナーです。そしてリスナーさんが早くこの方が出てくるのが待ち遠しいという熱烈なメッセージを送ってくださいましたので、今夜はラジオ関西のかっこ変態ディレクターの佐々木さんに登場いただきたいと思います。佐々木ディレクターです、よろしくお願いします。
お待たせしました、よろしくお願いします
いいですね、もうね、局のディレクターがお待たせしましたって番組に出てくるというところが
待ってたんですよ、これ番組ね、リニューアルして、はい、テグスに引いてこうまだかまだかと声がかかる。
いや、同じくリスナーさんも番組変わってまだかまだかと思っていたということなのでね、もう声かけるのはすぐですから、
局内で、うんうん、その辺うろうろしてる
ねえねえ、メッセージ来ててほな出るわみたいな形でね、今回登場なんですけど、実は、はいはいはい、いろいろいつも面白い映画の話題を持ってきてくださる佐々木ディレクターなんですけども、聞くところによると古本屋さんを始めたと聞いたんですが
そうなんですよ、ついにね、僕も古本、もともと古本マニアなんですけれども、はい、ディレクターで古本屋をね始めちゃったんですよ。
こういつかは古本屋をしようと思っていた夢 を叶えたということですか。
も
う
実現、人生もね半分折り返しになったから、うん、昔からの夢をちょっと一つ一つ実現していきたいなと思って、でその一つとして古本屋も始めたんですよ。
だいぶマニアックなラインナップな気がしますけど、まずはどちらの場所でされてるんですか。
それがねまだちょっと無店舗なんですよね、今店舗持ってなくて、で通販メインでやっていこうかなと思ってるんですけども、うん、まだちょっと通販のネット状況も整えていないという状況で、で今だからそのイベント、古書市のイベントとか、まあそういうパルシネマさんとかに出展させていただいて、まあ、そのイベントで出展してるというような状況なんですよね、
うんうん、
まあ、おいおいはちょっとね店舗も持ってネットでも販売していこうかなと思ってるんですけれども、
はいはい、
でちょうど今ね神戸の福原の歓楽街にあるカレー喫茶ドミロンさんにですね、
カレー喫茶ドミロンさん、
ドミロンさんに今ちょっと出展してるんです。
お、なるほど、うん、じゃあ行けるわけですね。
あ、行けます行けます、
私たちも、
うんうん、そこはちょっとね押し入れがあってね、普通の布団が入ってるような二段の
カレー屋さんに
カレー屋さんに
襖を開けるタイプのいわゆる押し入れがあるわけですか。
はい、でそこをもう常々そうギャラリー的な感じで使ってて、で月替わりでいろんな人が、まあ、アクセサリー屋さんが出店したりとか、まあ、風呂屋さんが入ったりとかいうのがあって、で12月はちょっとうち声かけていただいて、
はい、
今月いっぱい大晦日まで僕の、まあ、本、古本扱ってる本を出展してる、販売してるという状況なんです。
二枚扉のいわゆる押し入れの上段、下段ともに
全部
佐々木ディレクター古本となってるわけですね。
そうなんですよ。
ラインナップはどんな感じなんですか。
一応ね、今回はエロと場所が福原なんでね
今回は
場所に合わせて、
場所に合わせて
揺るぎないジャンルやと思いますけども
まあポルノ小説とかそういうエロ系と、うん、あとオカルトですね、まあ、心霊とかオカルトとか宇宙人系の本と、うん、で下全部は映画関係を持っていってるんです。
あ、来ました。映画関係ではどんなものが置いてあるんですか。
まあ、映画の評論本とか、あと原作本、う
ん、好きですもんね。
で映画のパンフレットで、中古のサントラ CD、
あ、 いいですね。
あと新品 の、 そのカルト映画の DVD も置いてます。
ほう、じゃあちょっとあの佐々木さんの話をずっと聞きたかったという方は、今日のラジオじゃ物足りないという方はぜひそちらにね足を運んでいただくと、
ね、以前この番組で紹介したあの悪魔のゴミゴミモンスターも置いてるんで1500円なんでぜひ
悪魔のゴミゴミモンスターも早い者勝ちですね。
早い者勝ちですよ。
なるほど、ぜひ皆さんチェックしていただきたいと思います。
屋号がね古本四つ目屋という屋号なんで、
はい、
あの古本四つ目屋でインスタもやってるんで、よかったら検索してみてください。
古本四つ目屋、
はい、
で皆さんインスタグラムがあるということなので検索していただければと思います、はいはい、そして悪魔のゴミゴミモンスターは早い者勝ちということなので、ね、よろしくお願いいたしますさあそんな佐々木さんがですね、佐々木ディレクターが今夜シネマアイラジオでこの一本を紹介したいというのはどんな作品でしょう、
は
い、
ちょっとね声がかかったということは、まともな映画を紹介してもあかんやろうということで、またちょっと変な映画を持ってきたんですけどね
期待に応える男、
まあ、この夏ね映画エルビス話題になりましたよね。
話題になりました。
うん、で僕もねエルビス・プレスリーファン歴36年というねマニアな、エルビスファンなんですよ、うん、でファンクラブにも入ってたんでね。でもエルビスファンって言ったらこう年配者が多いイメージですけれども、うん、まあ、この映画を見て若い人たちもエルビスに興味を持ったんじゃないかなと個人的には思ってるんですよ、
う
ん
う
ん、
そうですね。
でそんなまあエルビスデビューをした方には、まあ、他にもエルビスのね関連する映画も見てみたいなっていう人もいると思うんですよね、
うんうんうん、
そこで、まあ、エルビス自身も32本の主演映画にも出てるんで、
はい、
その中からっていうわけではなくてですね、
どっちが
エルビスを題材にしたカルト映画
ってた。
カルト映画。
ちょっと待って、エルビスを持ってきてでもカルト映画を見つけてくるんですね。
これ僕のお気に入りでね、プレスリー VS ミイラ男っていう映画があ
るんです。今ものすごい大きなアルファベットの B という文字が私に向かってきていますけれども、プレスリー VS ミイラ男、はい、
そうなんですよ。
プレスリーがミイラ男と
戦うという話ですね。早い話が
勇気を持って作ったものですね。
ただこれね、カルトと言いながら日本でも劇場公開されてるんですよ、
うん、
2002年の映画で日本では2006年に公開されてて、はい、まあ、低予算ながらアメリカでは結構話題になってヒットもしてるんですよね。で、主演がそのプレスリー演じてるのは狩猟の腹渡の主演を務めたブルース・キャンベルという俳優で、
うん、
これだけでまあなかなかこうマニアには期待が高まる作品やなと、ね、思うでしょう。面白そうやなと。で、まあ、タイトルからしたらね、こうとんでもない設定なんやから、まあ、コメディーか CQ ホラーかなって思われがちですけれども、ある意味シリアスなドラマなんですよね。
シリアス、
ええ、で、まあ、どんなストーリーかと言いますとですね、はい、テキサスに老人ホームがあるんですけれども、
うん、
そこに年老いたセバスチャン・ハフという男性が入所してるんですよね、
うん、
これ見た目がねプレスリーそっくりなんですよ。
あらあら、
ごっついもみあげに、まあ、あの70年代にかけてたサングラスをかけて、で顔もプレスリーそっくりなんですね、が、まあ、ちょっとおじいさんになったっていう感じなんですけれども、うん、このハフさんはですね、自分がエルビス・プレスリーやと言い張ってるんですよ。まあ、でも周りの看護師さんとかは、まあ、もともとプレスリーのそっくりさの芸人やろみたいな感じでしか見ていないんですよね、
うん、
でそのハフさんが言うにはですね、まあ、妻のプリシラとも別れ、友人からは食い物にされ、まあ、疲れてドラッグもやりすぎて、まあ、活動にも新鮮味がなくなった。そんなある日にですね、自分のモノマネ歌手のハフさんに出会うんですよね。でそこで自分と入れ替わることを提案するんですよ、ハフさんに、プレスリーは。で、まあ、モノマネ歌手ハフとして自分は新しい人生を始めようとするんですよね、
うんうんうんうん、
でまあ一応念のためにいつでも本人に戻りたい時には戻れるようにいうことで、そのハフさんといつでも戻れますよという契約書を結ぶんですよ、
うん、
でもハフになったプレスリーがですね、バーベキューしてる時にその契約書を思わず燃やしちゃうんですよね、たまたま、うん、でもそんな言うたら証拠もなくなってしまうと。で一方その入れ替わってプレスリーになったハフさんはドラッグの過剰摂取で死亡しちゃうんですよ。
おー、だから、まあ、なるほど、歴史がそこで、
歴史が1977年に亡くなったプレスリーは実はそのモノマネ芸人のハフさんやったと、
ほうほうほうほうほう。
でハフさんになったプレスリーはですね、まあ、つまりエルビスのモノマネをするハフのモノマネとい う, こう複雑なことをしながらですね各地をこう、まあ、巡業していって、まあ、プレスリーのそっくりさん来たみたいな感じ で, で
ちょっと軽やかな人生に変わった、
ね、軽やかな人生にも気楽に
活動はされてた、
活動はしてるんですよ。自分は本物のプレスリーやけどモノマネ芸人、プロレスリーのモノマネ芸人としてこう活動していくと、
面白い設定が、
全米をこう巡業していくんですよ。で、まあ、人気者になるんですけれども、あるステージの時にね転落するんですよ、ステージから、
はい、
で腰の骨を折っちゃうんですよね。ほんでそれ以来その20年間老人ホームで生活をするという羽目になっちゃうんですよね。
ステージからはそれで引退という、
引退して、
うん、
でまあ歩行器でのとこも歩けないような状態になっちゃって、
うん、
で今では男性のシンボルがその癌にまで侵されているという、こう悲惨な状態になってるんですよ、うん、で時折こう昔のことを思い出しては、まあこれでよかったんかなとい う, こう自問自答する日々を送ってるんですよね、
うんうんうん、
でそんな時にですね、まあ、一人ジャックという同じ入所者の人がいて、この人だけ自分はプレスリーやと信じてくれてるんですよ。
はい、大切。
でもこのジャックはですね、自分がジョン・F・ケネディやと思ってる黒人なんですよね。さ、しかも
すごいのが飛んできましたね。
はい、で自分の脳みそはワシントンに保存されとってですね、頭の中には砂袋が入れられてるんやって言ってるようなおじいさんなんですよね。でもなんで黒人やのにジェン・F・ケやねんってプレスリーが聞くと、まあ、真実を隠す最善の策として着色されたんや、色つけられたんやいうようなこと言ってるのおじいさんなんですよ、うん、
はい。
そんなある日にですね、施設の中でいろいろ入所者が立て続けに亡くなったり、変な虫が現れたりということが起こるんですよね、
うん、
でそのジャックがですね、お尻の穴をですね、何者かに吸われちゃうんですよ、
うん、
で来賓用のトイレには謎の象形文字がこう現れたりするわけですよね、
うん、
でジャックがいろいろと調べるとですね、その正体はミイラ男やっていうのが分かるんですよ。
分かるんですね。
ミイラはですね、お尻から人間の魂を吸って生き続けるらしいんですよね。
で初耳ですけど今すごい、ものすごいしっかり受け止めてたのに急にふわっとなりましたけど。
で老人はまあ魂の寿命が短いし、でまあ抵抗せへんから簡単に襲えるじゃないですか、
うん、
でまあ次から次へ施設や入所者が来るから、ミイラにとってはこうなんぼでも魂を吸えるという、まあ、パラダイスな状況にあるんですよ、
うんうんうんうん、
でその施設に住み着いちゃうんですよ、ミイラが。ほんでこれで、これじゃいかんということでですね、プレスリーとこのジャックは立ち上がるんですね、老人ホームを守るために、
うん、
で自称プレスリー、 と、まあ、自称 JFK の言うことなんてこの老人ホームは信じてくれるわけがないと、
またなんか言
う
てるわ、ま
あ、ちょっとおかしいんちゃうかいうことになるんで、だから自分らだけで戦うんや、でプレスリーはね、今まで主演映画ではヒーロー役やったけれども、うん、私生活では女とドラッグに溺れとったと、うん、これじゃあかん、本物、俺は本物のヒーローになる時は来たんや、ここで
ようやく来たんや、
ようやく来たんやということでですね、戦闘服の代わりにあのひらひらのついたステージ衣装を着て、ほんでこう歩行器を一生懸命教えながら、うん、ミイラと戦うんですよプレスリーが。おー、こうその結末はいかに、こう感動のラストがここで待ってるんですよね。
感動のラスト
もうさ、劇場公開今からするみたいに盛り上げて、ここからは言えませんみたいに言ってますけど。
いやこれね、一人の男がこう自分に自信とアイデンティティを取り戻す真のヒーローになっていくってい こう男のドラマでもあるわけですよね。だ今でもね、このアメリカではね、プレスリーは生きてるっていう都市伝説もあるぐらいですから、はい、こうプレスリーはもし生きとったら晩年はこうやったんちゃうかというような、うん、こうアナザーサイドストーリーとですねして楽しめる映画じゃないかと。だからあの映画プレスリーエルビスを見た後は、はい、その続編的な感覚でこの映画を見てくれたら楽しめるんじゃないかなと僕は思ってるんです、
ね。まあ、この夏にね大ヒットしたエルビスの半生を描いた、うん、こうエルビスプレスリーがなぜここまでスーパースターだったのかっていうことを知ることができる、うん、私たちなんかは、本当に晩年のエルビスプレスリーのイメージで、まあ、翔平さんとも話をしたんですけれども、あのもう若い時に、キャーって言って女性がもうセクシーすぎて失神をするエルビスプレスリーを体感できたあの映画の次に見るのがプレスリー VS ミイラ男っていうの、
そ
う、
あの70年代苦悩するじゃないですか、あの映画でもプレスリーは、はい、うんうん、その苦悩の先にはこれがあったんですよ、ミイラとの戦いが。
希望なんですね。
そうなんですよ。
そんな紹介でいいのかな。ちなみにこのプレスリー VS ミイラ男は古本屋さんでは販売してないですか？
これちょっとね、今中古でしか手に入らなくて、
なるほど、
ま
あ、
ちょっとプレミア価格がどうもついちゃってるようなんですよね。ただまあレンタルで借りるとかしてね、ぜひ見ていただいたらありがたいかなと、
は
い、うん、
ちょっと古本四つ目屋では扱っていないので、皆さんそれぞれレンタル、
ね、独自で入手をして、まあ、もし入手したら、ね、販売します、お安くしておきますんで。
もういろいろ気になります。今日とりあえず皆さん覚えておいてほしいのは、佐々木ディレクターがやってる古本屋さんの名前は四つ目屋、
四つ目ですね、
四つ目屋、
四つの目玉の四つ目屋です、
四つの目玉四つ目屋さんで、そして、おすすめエルビスをもっと深く知りたいという方におすすめな作品はプレスリー VS ミイラ男、うん、
はい、
この2つさえ押さえておけば12月は大丈夫、
もうバッチリですね。
佐々木ディレクターには来週も登場していただいて、またバッチしない一本を紹介していただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。目の付けどころがシネマでしょう、ラジオ関西佐々木ディレクターにお話をいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマ愛は信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマ愛はあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマアイラジオ、先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方より作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします、はい、今夜は大手広告の鳥羽大吾さんにお越しいただきましたよ。鳥羽さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
お久しぶりかな。そうですね、お久しぶりです、
はい、さあそんなお久しぶりの鳥羽さんが今夜おすすめしてくれる作品はどんな映画でしょう。
はい、今日はネバーゴーインバックという作品を紹介させていただきたいです。
はい、ネバーゴーインバック、はい、私たちの手元にチラシが届いていますけど、はい、めっちゃ可愛い女の子2人が、ね、うん、とびっきりの青春って書いて、ちょっとピンクっぽいチラシでね。
そうですよ、
ピンクというとちょっと佐々木ディレクターがピクッとしそうですけど
ちょっとキラキラしたピンク、
ね、そうですね、ちょっと違う、佐々木ディレクターの想像するピンクとはちょっと違う、
この薄暗ピンクとは夕焼けというかね、
ちょっと眩しい感じあ、僕には無理みたいなぐらいの、どうでしょうか。青春ガールズムービーなんていう言葉もチラシには出ていますが、ネバーゴーインバック、これはどんな作品でしょうか。
はい、あらすじ簡単に説明するんですけども、うん、まあ、女の子2人、高校生ぐらいの年齢の女の子2人が主人公なんですけども、
うん、
その1人の子がもう1人の子の誕生日に、 リゾートのバカンスのに旅行に行くっていうプレゼントをしようと。
ああ最高。
この2人本当に仲が良くて親友同士なんですけども、うんうん、ただ、まあ、生活そんなに2人お兄さんと同居して、うん、その知り合いと4人で暮らしてるんですけど、そんなに裕福でもなくて、ちょっと苦しいぐらいではあるんですけど、でも頑張ってるし、はい、そのご褒美に誕生日親友と一緒に旅行に行きたい、旅行をプレゼントするっていうところから始まるストーリーなんですね。
めちゃめちゃワクワクしますね、うん、今頑張ってるし大変だけれども、だからこそお誕生日ぐらいは素敵な思い出を作ろう、ありがとうっていうね、スタート
で、そのスタートで、まあ、ただお金どうしたんだっていうことになって、
あ確かに
苦しいけど、実は家賃に使わなきゃダメなやつを先に使って払っちゃったって言うんです。
ペロ
って感じ。お大丈夫かっていう、まあ、相手はなるんですけども、うんうん、でも大丈夫大丈夫、バイトもっとたくさん入れて頑張れば全然やれるよ、うん、それよりも楽しみじゃなっていうようなところで、
こんだけ私たち頑張ってるし、そしてバイトもこれ以上頑張ったらちゃんと、うん、家賃の分も働けるし、
そうなんですよ、
行こうよ
行こうよ、それで頑張れるじゃんっていうようなね。
いいですね。鳥羽大悟ちゃんみたいになってますけども、頑張るじゃん、うん、
そうだね、じゃあ頑張ろっかっていうね、うんうん、そうですごい前向きなところから始まるんですけども、
けども
でもそこから2人にねいろんな困難がねぶつかってきてしまいまして、まあむちゃくちゃにバイト頑張ろうとしてるんですけど、まあ、急にまず家に泥棒が入ってくるんですよ。朝起きたら
朝かの
テレビを持っていくんですけどね。テレビ持ってかれちゃう。
ほほ、
まあ、大丈夫、あのテレビ別に価値あるもんじゃないから、バイト、もうとにかくバイト行こうって行こうとするんですけども、うん、そのテレビ盗んだことがきっかけで、なんと2人まあ、ちょっと悪いことをしてて、
うんうん、
それが捜査して警察にバレてしまって、
う
ん、ちょっと捕まってしまうんですね、そのまま。
その、まあ、泥棒が入ったことをきっかけに警察が家に来て、うん、家を家宅捜索っていうか確認をした時に、なんだいこれは君たちということで、ちょっとおいで、
おいでって
ガシャンと、はい、
で警察に行って2日間ちょっと拘束されてしまうと、う
ん、あれでもバイト頑張らなきゃいけない時期ですよ ね、
バイトはね拘束が終わった後にギリ行けるっていうねタイミングでやったので、むちゃくちゃ入れたんちゃうんかいと思いながらね。そこはちょっとお休みあったんかいとは思うんですけど、
2日空いてからですね。
大丈夫、もうこれ警察出たらもうちょっとしんどいけどバイト行こうっていうところで、
はい、
バイト行こうとするんですけど、ちょっと行く前にパーティーに誘われて、大丈夫大丈夫、チラッと顔出してパーティー行って、それで英気養ってバイトまた頑張ろうよって言って、行った先のパーティーでクッキーをお腹減ったから食べるんですけど、
あ可愛らしい、
ちょっとダメなものが入ってましてね、
あらあら、
テンションがすごく上がってしまうものが入ってまして、う
ん、本人たちはねただのクッキーだと思ったんでしょう。
でもバイト行かなきゃって思って、まあ、ちょっと、まあ、ボーっとしたというかテンション上がりきってボーっとした状態で
うつろな感じですね、
バイトに行くんですけど、まあ、君たちちょっとその状態はどうなんだいっていうことで、
うん、
まあ、ちゃんと店長さんにまあ呼び出しを食らって、さすがにちょっとクビかなっていう。
今までもいろいろあったけれども、
君たちのこと大好きなんだけどさすがにクビかなっていうような、
わざとじゃないし前向きで頑張ろうと思っているけども、うん、どうしてもそういう罠があるわけですね。
そうなんですよね、次々にちょっとぶつかってしまって、
うんうん、
まあ、果たしてそんな中2人は無事バカンスまでたどり着くことができるのか、
いかに、
いかに。
おなるほど、まあ、日本 の、 その10代の、ね、女の子たちとはまた違うその罠というかトラブルに見舞われながら、
うん、ね、まあ、日本だとねあんまりこう教科書はね分かりにくいというかね想像しにくいところではあるんですけど、
うんうんうん、
まあ、でもアメリカの、まあ、見ているとアメリカではまあ日常って言ったら良くないかもしれないですけど、
これはこれでリアルな、
うん、リアルなんだろうなとは思って見てましたけどね、
うん、私もね可愛い女の子が2人出てくるっていうので、はい、ちょっと鳥羽さんおすすめだっていうことでちょっと先に見させていただいたんですけど、はい、まずやっぱりその可愛いしエネルギッシュだし困難があっても常に前向きっていうところが爽快なんですよ ね、
う
ん、で水を差すぐらい下品なこと言うんですけど、でもね許せちゃうんですよ。それがね、なんていうのかな、10代特有のそういうことを言うことさえおしゃれとか、そういうことを言っている私たちはなんか乗っているみたいな感じの、うんうん、その理解して言ってるとか意味合いを深くこう重んじて喋ってるとかじゃなくって、アクセサリー感覚でかなりの下品なことを言うんですけど、
う
ん、
びっくりするぐらい嫌らしさないですからね。
そこがちょっとね見習わなきゃいけないというか、なんか勉強になるかもしれないなっていうとこありますよね。
でも珍しいですよね、その、まあ、下品なことを言う女性2人組っていうのに、そのお色気じゃないですけど、
そうで、お色気シーンとかが絶対出てくるだろうと思ってちょっとだけね期待してたんですよ。おじさんみたいなこと言って申し訳ないですけど、ここまで下品なこと言ってるんだったら、なんかちょっとフワンっていうシーンが、フワンフワンフワンっていうのがあるかなと思ったら、ね、一切ないんです。そこがなんかこう10代の今のこうリアル、この子たちの世界のリアルみたいなところで、うん、本当に言ってるだけで別に体現はしないみたいなところが、うん、ちょっとこう面白いなっていうのと、幅広いこう人間が実はいろんな側面を持っているんだよっていう、なんかそんな描写もあって、
うん、そうですね、
この2人以外にね、まあ、お兄さんやお兄さんのお友達とか、はい、うん、街でこの子たちのことを、まあ、言ったらもう、だらしないし、はい、遊んでいるし、うん、もうなんかパンツなのかズボンなのかわからないような服着ているし、そうそう、タンクトップなのか水着なのかわからないような服着ているしっていう
フラチナみたいなね、
そう、見かけだけで、あのこういう子たちだろって判断するような人たちがいるっていうところとか、うん、でも本当に純粋なのはどっちなのかなっていう、うん、肌を露出していない人が純粋で、露出している人の方がっていうわけではないみたいな、うん、そういうところもすごくなんかポップに、
あ、そうですね、まさにポップっていう言葉がぴったりかなとは思いますね、
うんうん、描かれていて、なんかこうなんていうのかな、新しいジャンルですよね、そのなんだろう、過激な言葉は言っているけど、アイテムも出てくるけれども実際にはそういうシーンは出てこなくってっていうのの、うん、なんかリアル感と、で、あのものすごい頑張っていろんなことと戦ってどうしても旅行に行きたい、行きたいと思ってるのに、努力すればするほど空回りして、うん、ダメな方にダメな方にバックしていくんだけれども、最終的にどうなるかっていうところを私たちは見守っている映画で、さほど前に進んでいないっていうところが面白いですよね。そうなんですよ。
彼女たちはもうね、でも彼女たちは必死なんで、さっき話してましたけど、
聞いてるとね、すごいまっすぐなお二人
のような、ものすごい頑張って進んでいってるような雰囲気を出し上がるんですけど、俯瞰で見るとあのもう全然ぐるぐる回ってんでっていうね、
う、あ、歩くなんだろう、なんだ、歩道を逆走してる感じ
すっごい歩いてるんです、ね、
そう、一生懸命歩いてるけど、
運動量すごいんです、
ほぼほぼ同じ場所にいるっていうところの愛おしさをね、ぜひこの映画で味わっていただければと思います。 Never Going Back、 いつからどちらの映画館でしょうか。
はい、12月16日金曜日から公開になりまして、109シネマズハット神戸、東宝シネマズ西宮 OS 他にて上映予定となってます。
ぜひとびっきりの青春を味わいに映画館に足を運びください。大手広告の鳥羽大吾さんに Never Going Back 教えていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら、今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。